主は皆さんと共に。その時、その時イエスは弟子たちに言われた。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
お座りください。今日はもしかしたらほとんど初めてミサに預かるという方もおられますのでね、それと何十年も信者さんとしてきた方と、ちょっと私の話す内容は変わってて当たり前だと思うんですけどね。でもほとんど初めての方のためにも最初ちょっとお話ししようと思うんですね。で、キリスト教はね、何を教えるかというと、世界 の一番の源は神様なんだということなんですよね。そしてその神様はね、偉いんだけど人間の中はあまり大切にしてないよというのとは全く反対にね、そんなに神様のような偉い方が人間の中本当に真面目にそこまで大事にするのかなというね、そこが信じられないぐらいにキリスト教はね、神様が人間を大事にしているということを教えるんですよ。で、それで、イエス・キリストのような何にも罪のない人をね、人類の救いのために送られたという御一人子なんですけどね、そういうことも入ってるんですね。だから神様はね、ものすごく人間をね、大事にされたんですよね。で、その神様はね、誰でもいいとか何でもいいとか言うんじゃないんですよ。私たちは自我っていうのあるでしょ。私っていうものもありますよね。で、神様は最も私っていうのがある方なんですよ。だから他の人と混ぜてもらったら困るの。私でなければいけない、神様はね。で、だから多神教でも悪いことせえへんかったらええやないかってね。多神教でも一神教でも、みんな仲良く暮らせたらええやないか。一面からそうかもしれん。一神教や多神教は言うてね、神は一つや二つや言うて、そんな喧嘩ばっかりしてたって何にもならんことも事実だけどね。でも神様の方からしてみたら、そんな神様はたくさんあっていいというもんじゃなくて、私じゃなくちゃダメなんですよ、神様は。ね。で、それをね、やっぱり神様は、全ての人に直接ではないかもしれないけど、節々で人類の歴史の中ではっきりしてこられたと思うんですよね。で、特にキリスト教においてね、神様がどんな方かということを表されたんです。だけどね、人間は人間の限界があるでしょう。ですから人間は実際哲学者になったって大したことないんだけどね、哲学者になったから初めて分かるっていうことはあんまりないですよ、本当はね。だけど、神様について、哲学はたくさんのことを書ける人いますわね。で、そんなのを集めたらすごいもんですよ。ね、だけどね、イエス様はね、こんなことをおっしゃったんですよ。私を見てる人は神様を見てますって。だから、キリスト教でしたらね、すごい学者でもね、一番神様を知れる方法は哲学もいいんですよ。いいんだけれども、だから神学校でも教えるんだけど、だけど一番いいのはイエス様を知ることなんです。 イエス様を知ることは神様を知ることなんですね。ですから今日初めて教会に来てくださった方にはね、神様はいくつでも構わないというようなもんじゃなくて、私って言ってる神様にね、私たちを答えないかんです。で、答えたらね、神様はますます私たちを大事にしてくださるんです。そしてあなたと私との関係がそこに生まれてくるんですね。ですから神様は多神教でも一神教でもどうでもいいというもんじゃないんですね。で、こんなこと言う人もいるんですよ。一神教はですね、砂漠の厳しい条件の中でね、もう誰も救ってくれる人いない、その時に緑もないし水もないしね、何か宇宙を超越した方が支配していらっしゃるに違いないから、その人しか我々を助けられないだろうというような気持ちからね、一神教が発達したって言うんですよ。で、そうだからといって一神教ができるわけではなくてね、むしろ神様はそういう中から絶対の神様に対する深い尊敬を養う条件として見られたということはあり得るかもしれないですよね。で、まだ神様はですね、ちょっと飛躍すぎますけど、どんなお母さんよりも優しいとこあんのね。ですから、どんな緑滴る景色よりも、柔らかい温暖な景色よりもね、神様の方がもっと優しいということあるんですよね。ですから温暖なところから多神教が育つというようなわけでもないんです。そして実際またもう一つはね、キリスト教の教えの中には人間はアダムとイワということが一つのキーワードになってるんだけど、人祖の罪によってね、罪に陥りやすいものになってるわけですよ。ですから日本の歴史見たって残酷なこといっぱいあるよ。お米食べてたらおとなしいとかそんなことないですよ。お米だけ食べてても怖い怖い人になるよ。ですからね、そういうふうに簡単に割り切ってしまうのは、それはちょっと知恵が足りないかなというふうに思うんですよね。で、それで神様は、そういうご御座は一体何かというとね、そのイエス様が私たちの側に立ってくださって、その世界をお作りになった神様に、父なる神とよく言うんですけどね、父なる神に向かってお祈りを捧げることがミサなんですよね。で、それとですね、そんなに私高級な話できないんですけど、普通の信者さんにお話しすることは、毎ごミサと三位一体とはもう切り離せませんからね。ごミサの相手はいつもうんちちでしょ。イエス・キリスト様は人間になられた神様だから、父と子の子ですわね。そしてイエス様を励ましていたのは聖霊だし、今も聖霊によってイエス様をお祈りされてるんですよね。ですからもう三位一体をもう毎日もう切っても切れない教えなんですよ、私たちね。だから私たちがね、だけど果たして三位一体に生きているかということを反省しましょう。私たちは神様の前に読んだ時に、これはね、私たちのというか三位一体だから私たちですよね。私たちの一番の奥義はあなたに知らせたのよって、これを生きてる間にどれだけ使ったのと。私は三位一体知ってるよって、トリニティ知ってるよって、そんなんじゃなくてね、本当にそれを旧礼に、人を愛するために、困難を乗り切るために三位一体を使いましたかって言われるかもしれないですね。だから私たちは三位一体に生きるってことがとっても大切だと思うんですよね。で、特に今その1年に1回ぐらいは三位一体を特別にお祝いするときがあったっていいでしょうっていうようなことなんです。だからといって今日はね、三位一体論を展開するということはできませんわ、そんなにね。ただ私たちは三位一体をもう大事に大事にしてね、行きましょうということをね、今日決心したいと思いますよ。そしてね、一番しょっちゅうするお祈りだし、また奨励するすべきお祈りに、父と子と聖霊の御名によってアーメンでしょ。これはすごいいい祈りなんですよ。体とひっついてるでしょ。だからこれをね、丁寧にやるね、決心をしていただきたいと思うんですね。それからね、三位一体という特に聖霊の話なんですけどね、私はもうちょっと体が悪いんでね、来月から書けるかどうかわからんから、最後に書いたのにね、ちょっとこういうのあるんですけど、 まあ、よかったら読んでほしいと思います。そこに後ろに置いてあるから。あのね、私はね、ますますこれから、ね、聖霊を大事にしたいと思います。皆さんも私も。だからそれを皆さんにお勧めしてね、皆さんから賛同を得られたら。でも大きなところはイエス様ちゃんとおっしゃってるんですよ。私なんか何も新しさないかもしれない。ちょっと大きな言い方がちょっとでかすぎたけど、ね、私だからって大した話じゃない。みんなそういうふうにイエス様真似てるからね。あのね、こういうことなんですよ。この間日曜日は聖霊降臨祭だったでしょ。教会の一番大きなお祝い日でした。そしてそれが終わったらもうその次の月曜からもう緑に変わっちゃったんですね。平日になったんですね。で、その復活節という教会の50日のとても喜ばしいシーズンが終わりだったんですわ。ペンテコ、そうですね。それでね、イエス様はこまごましたことね、それを全部聖霊の導きにお任せになったんですよ。ですからある意味で聖霊の時代が始まってるんです。もうどんなにたくさんの答えが必要かね。もう今あなたあれでしょ、パソコンになってからどれだけたくさんの情報が世界にある。その中に無駄なものもあるけど大事なものもたくさんあるでしょ。それから神でもね、そのインターネットが発達したら神は節約できるというけど、かえってものすごい神は印刷プリント、そんな無駄もあるけど必要なもあるでしょ。聖霊はそれ以上にたくさんのね答えを私たちに、ね、用意していらっしゃるんです。だから聖霊に導かれなかったらどうないにもならんです。だから今は聖霊の時代。イエス様と聖霊とをつなぎ合わすと私たちの進むべき道が全部出てくる、ね。でね、イエス様はねやること全部やったんや。30何歳かの間にで死ぬ時に成し遂げられましたとおっしゃって、もう全部やりましたとおっしゃって引き取ったんですね。ヨハネの19章に出てきますわ。でその時実にイエスは全部やったんや。でその意味はねものすごい深いわけよ。イエス様は小さい時にマリア様にちょこちょこついていったことだけでもね全部の宇宙に意味を持ってるわけ。だからイエスのやったことってすごいんですよ。だからそういう意味でね、イエスはこの世の終わりまで働き続けるね。だけどね、聖霊が前へ持っていかないといかんわけですよね。聖霊はいつも新しいんですよ。だからイエスのね、その奥義を展開するものは聖霊。私たちを導いてくれるのは聖霊しかない。教会に行くと聞かないかんって言うでしょ。どこからその肖像が出てくる。聖霊からですよ。ちょっとこれ怪しい教えだと。今日用心しようってどこからと聖霊ですよ。だからどうぞね、もう聖霊しかないからね、僕たちは。と言うて、あんまり簡単に何でも聖霊せって言わないで。でも聖霊だけが頼りであることを知りながらね、謙虚にね、行きましょう。もう確実にね、聖霊が私たちに分かる答えしてくれたらね、それは間違いないんだけど、そこまではなかなかいかないかもしれない。それでも聖霊を大事にしてた、ここ大事ですよ。それでも聖霊をとっても大事にしてる人は、聖霊をほっとかないです。全体として見たら、すごくいい歩みをしたということになるんです。もしね、小さなことまでね、私は聖霊に導かれてね、謝らないって言えばね、神が上がってしまうでしょ。傲慢になるでしょ。小さな預言者たくさん出すぎるでしょ、ね。そんなに自分が預言者気取りしたらいかんと、ね。だけど聖霊は間違いなく導いてくださるよという確信のもとに謙虚にね、ついていかないといかんなと。いつも聖霊に祈るようにしましょうね。で、三位一体でちょっとクイズを出しますわ。三位一体で5ついたら何ですか。一つからいきましょうか。三位一体の一つって何ですか。ちょっとぐらい高級やで。一つって何。神の本性は一つ、ね、神は唯一でしょ。じゃあ三位一体で二つは何ですか。ちょっと難しいね。発出、御父から御子が生まれる、ね、それから御父と御子と両方から聖霊が出る、この二つの発出があるんですね。一つは出生という形で、まあ、もう一つはまあ普通は言葉がありません。ただ発出する、まあ、霊発というような言葉作れるけれどもね、 2つの発出があります。3つは何ですか？3つは何？3つはペルソナじゃないですか。三位一体。それ言ってちょうだいよ。父と子と聖霊。ね。もうそれだけでもいいですか。4つは何ですか？4つはね、父と子の関係、子と父の関係ね。それから、御父と御子と両方から聖霊が出てくる。聖霊は御父と御子と両方から聖霊から出してもらってる。その関係ですよ。4つ出てくる。ね、4つあります。5つなんですか？ 5 つ。これはちょっとだけ難しいですよ。はい？何が？それに感謝加えるの？4つの関係プラス感謝？いやいや、そうじゃなくてね、ちょっと難しいですけど、ラテン語でノシオネスって言うんですけど、標識かな、5つの標識。お父はね、生まれてこないもの、不摂生、生まれない性質ね、不摂生、初めから生まれない性質ね。それから、パテルに立つお父さんという性質もあるね。それは、まあ、関係でもあるんですけど、その標識にもなるね。それから今度子供として子供であることね、これ3つでしょ。違うわ、僕も怪しくなってきた。インナシビリティというの、それから パタニティ、それから何ですかね、それからそれから、精霊を出すことですね、スピレーション。そして温故については、あれですわ、生まれたものということと子であるということね、まあそれ同じかな。私が怪しくなってきましたね。5つはね、あれなんですよ。4つの関係に加えてね、4つの関係に加えて、そのインナシビリティというのを、そうですね、生まれないことですね。インナシビリタスという生まれないこと、それが4つの関係に1つプラスになるんですね。それで5つになるんですよ。ちょっと5つ目一番難しかったですね。これは聖トーマス の三位一体論ですけど、それは聖トーマスはそういうふうに言ってますよ。だからちょっとクイズでね、1つは神が唯一でしょ、2つは神から出てくる発出ですね、2つの発出があるけど、それから三位のペルソナ、そして4つの関係、4つの関係に加えて御父は何も生まれていないというね、そういう標識で、それで5つの標識ということです。まあちょっと最後クイズで終わりましたけどもね、三位一体を1年間にわたって大事にしましょう。特に聖霊に、もうこれ今は聖霊の時期、シーズンとしても、そして時代としても聖霊の時代ですから、聖霊に頼っていくようにいたしましょう。